Gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石麻衣子が本音の対話をお届けします。
こんにちは、立石麻衣子です。今回はトライワ・マサークさんをインタビューさせていただきます。いつもトラさんと呼ばせていただいているので、トラさんで行こうと思います。トラさんとは出会ってもう2年というところなんですけれども、もう私の中ではもう大社長さんで、もう本当に遠くの遠くにいる存在なんですけれども、私が今一番憧れている社長さんでございます。これどこが憧れてるかっていうと、もちろん性別も年齢も生きてるタイミングも、それこそ事業を掲げてる事業も種類も全然違うんですけれども、トラさんがいつもおっしゃってるのが、自分の人生のミッションは出会った方が生き生きとしてほしい、自分らしい人生を歩んでほしいというふうに言ってるんですね。で、私もまさしくその言葉を心の中心にありながら、私自身も生きてるんですけれども、やっぱり目の前の人に自分らしく生きてほしいっていうふうに思っていると、私の周りの人たちだと、コーチングやってる方だったりとか、何か B2C で直接的に人の人生を変える仕事をしてる人が多いんですね。でもトラさんはもちろん従業員を抱える社長さんながら、この思いを人生のミッションとして、トラさん自身の人生のミッションとして、かついろんな事業展開してるんですよ。そう、だから私の中で大社長さんで、手がもちろん届かない、クソって思いながら、でもそばで今追っかけさせてもらったり、いっぱい仕事のアドバイスをいただいてる、そんな存在なトラさんはですね、私の生き方すら勇気を与えてくれた。その立石さんの思いはいろんな事業にお役に立てるんだよって、だからいろんなことやっていいんだよって、今やってることだけじゃなくて大社長になれるんだよって、そんなことを、日々伝えてくれる大切な大切な存在です。思いが溢れて今何言ってるか分かんなくなってますが、そんなトラさんを改めてインタビューしたいと思います。多くの人に生き方と事業の広げ方、いろんな方面で、届けていきたいお一人です。それではぜひインタビュー楽しみにしてください。聞いていただいた感想は LINE の方から送ってください。概要欄のリンクよりお待ちしております。それではスタート。はい、本日も素敵な方がゲストで来ていただいてます。トライアップ代表のトライワさんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、インタビューをですね、今回もさせていただくんですけれども、まず一つ目なんですけど、自己紹介というところで、普段トラさんと呼ばさせていただいてますので、トラさん、はい、まずちょっとお仕事も含めて、短めに自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、短めにですね。
はい、
はい、私はですね、まあ、一番の特徴は大学生の時に起業して、今まで26年間こう起業家として生きてきたっていうのが私でございます、うんうん、で仕事は全国でパソコンのサポートをするベンチャー企業ということで、はい、世界にの IT サポートをするベンチャー企業をやらせていただいております。で足元では全国の国立大学の中でパソコン教室を展開させていただいていて、うん、全国60大学ご契約があって300人のスタッフと一緒にパソコンのサポートを手掛けているんですけれども、創業した時からパソコンの JAF がある世界をこの日本に作りたいなと思っていて、困った時にここに行けばいいっていうシンボルを日本の中に作っていくっていうのをずっと目指してきてたんですけれども、最近ようやくですね、20年かけて磨き上げたサービスが発売されて、パソコンの頼れる助っ人、はい、スケッツっていうサービスを現在提供させていただいていて、24時間人間が月額1000円でサポートしてくれるという素晴らしいサービスをね、うんうん、リリースしてようやく1万7000人ぐらいになったところなんですけれども、はい、これを1000万人ぐらいの人が使ってくれると JAF としての存在感が日本で作れるし、
はい、
お客さんからしてもここに頼ればいいっていう存在感として、うん、一つの暮らしのメリットが日本の中に増やしていけるんじゃないかなと思って取り組みをさせていただいております。
はい、ありがとうございます。もう本当にトラさんの今お仕事とか仕事への背景がもうすでに盛り込まれている自己紹介をしていただいたんですけど、はい、はい、本当に出会ってから、今日もゲストで来ていただいた理由も 本当にいろんな人の夢を描かせてくれたり、時によっては本当に具体的に、抽象的に具体的に両方アドバイスをすごいたくさんしていただいているトラさんなんですけれども、はい、本当に授業もいっぱいやってきたと思うんですが、結局学生起業家につながったちょっと学生時代とか幼少期の話を含めて前半の自己紹介で聞いていきたくて、とても転校が多かったんですよね、人生
で。そうですね、学生時代含めて16回引っ越しをしていて、まあ、転校の回数はそこまでないんですけど、
いや16回、ね、
引っ越し回数数えたら16回、
はい、
国内外ずっと、ね、父親の転勤で転校したりとかしてたので、はい、いろんなクラスのクラスメートがいっぱいいて、行かなきゃいけないクラスの同窓会めっちゃある感じです。
すごいですよね、16回って聞く数字はなかなかないと思うんですけど。そう、その転校生の人って、私も昔ともちろん学生の時いたんですけど、うん、本当に人と仲良くなるのが早いイメージなんですよね、転校生の子って、うん、全員そういうイメージなんですけど、うん、その中でも回数多かったトラさん の、 その学生時代の自分のエピソードというか、転校してみてただ仲良くなって終わりじゃないから今の人生があると思うんですけど、うん、
まあ、下手じゃないような気はするんだけど、多分立石さんがみんな本当にうまいって思ってるのは、立石さんのクラスだったり、はい、立石さんの周りの人がきっと良かったんだと思うんだよね。
おお、なん
だ、多分 そのコミュニティに転校生が来たら誰でもうまくやれるはずなんで、いろいろ転校してみて思ったのは、仲良くなれるクラスと、なんかそうでもなかったクラスと結構分かれる。
一応あるんですね、トラさんの中で、
う
ん、
そうそうそう、だから自分のせいで仲良くなれるわけでも、自分がなんかうまくやって仲良くなってるわけでもなくて、その時のクラスのムード、うんうん、なんか転校生に対して斜めから見てる人が少ないクラスはすぐ溶け込めるし、
うんうんうん、
転校生来たみたいな、あいつ馴染めんのかなみたいな、うん、何人かいっちゃうクラスはやっぱりそれなりの仲良さになっちゃうから、
うんうん、
なんか そこのコミュニティがなんか転校生に対してこうなんか需要力、
はい、
というかね、すごい 目に見える形で仲良しできなくてもいいんだけど、うんうん、なんかちょっと興味持ってくれて、俺なんていう名前だからって言って、
はいはい、
よく来てくれてもいいんだけど、うん、はい、仲良くしなくてもいいんだけど、なんか全員が転校生に対してこうキャパを扉を開いてる状態があるクラスは本当に仲良くできるなと思って、
はい、いや、この感覚って大人になってから会社で感じるようなことを、
う
ん、すでにですね、
そうそうそうそう、
経験してるん
ですよね。どの会社もそうだし、どのコミュニティも多分そうで、
うんうん、
同じメンバーとしてしか仲良くできないところって、誰か来るとあいつ馴染めないだろうなとか、匂いが違うとか、なんかね、
はい、
そういうことになると増えないかったりして、一部の人だけが増やしたかったり、一部の人たちが仲良くしたいだけだと無理が出ちゃうなっていうのは、うんうん、まあ、今になってね、転校の共通点を振り返ってみると、自分の実力じゃない部分の方が、はい、多いなと思って、あんまりこう友達と仲良くするのが得意とか得意じゃないとかっていうのを、うんうんうん、転校のおかげで考えなくてよくなってきたっていうのは
早い経験ですよね、
うん、子供の頃からだからね、幼稚園からそうだから、幼稚園もカナダだったし、
国すら変わってますもんね。
そう、国すら変わっていて、これもう国変わるとね、いじめられてるのか仲良くされてるのかもまずわからないっていう、まあいじめられてることはないんだろうけど、
から変われて変われてるみたい
な、なんて言われてるかわかんないから
なんか転校エピソードをいっぱい聞きたいところはあるんですけど、うん、やっぱりその大人で経験するであろう、自分がダメだとかいいとかではなくて、環境ありきで自分がいたり、自分ありきで環境が育ったりっていうのを、うん、やっぱ今可視化できているけど経験が早かったトラさんは、もう一個聞きたいのが、そのインタビューのね、この前の打ち合わせでも聞いたんですけど、うん、国が変わってとか場所が変わって、うん、なんかよりどんなことをを感じたとか、そこの部分聞きたいんですけど。
そうね、うん、大人の言うことが全てじゃないっていう話、う
ん、変わるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、結構ね、天候も多様で、
はい、
大分の8000人ぐらいの漁師町から、で父の実家は新宿でいきなり日本の中で大都会みたいなところからカナダの幼稚園に行ったりとか、
はい、
その対応だったんだけど、例えば国内で言うと、なんか大分から茨城に引っ越したこともあって、
うんうんうん、
茨城に引っ越すと、まあ、普通のね、郊外の町に引っ越す、はい、大分は漁師町だから、学校のスローガンのオアシス運動っていうのがあって、知らない人を見かけたら元気に挨拶みたいなスローガンがある、
うん、はい、
あったから、はい、めっちゃ挨拶できる人になって、
はい、
挨拶いっぱい運動でスタンプいっぱいもらってたのに、
素敵ですね、
茨城引っ越したら不審者が多いから、知らない人を見たら目をそらすみたいな なんとかさん君が話しかけてたって怒られてたりとかして、これやばいなと、
はいはい、
なんか正しいことって存在しないんだと、
うん、
まあ、カナダに行った時はあの日本人だから正座に慣れてるから正座したらなんて野蛮なって言われて、ちゃんとこういう風にあぐらかいて座るんだみたいなね、
はい、
日本の体育館でそれやってたらちゃんと正座しろとか、
はい、
ちゃんと
体育座りしろ、はい、
なんとかまた違う、
うんうんうん、
しなんか小学校でね、みんな前に習いしてるからみんな、ね、やりたい人だけがやる感覚だったんだけどそれでよかったしね、カナダの時は、
はい、
だけどみんなやりたいのみたいな
気分で、うんうんうんうん、
お前もね先生にちゃんとやれって言われる、このちゃんとっていうのがね日本だとついてくる、
うんうん、
やりたくないのにやる人たちのこの人たちの心理ってなんだろうとか、なんかこう言われたことが、
はい、
おいやが正しいわけじゃない、
うんうん、
だから結局自分の中に正しさがあるっていう、なんかこうクラスで仲良くなれる話と逆なんだよね、
はいはい、
仲良くなれるかはみんなのおかげなんだけど、自分を持つっていう話はそういうね、こう大人が言うことに対してのその言葉が場所によって違う、大人が信じてるものが違えば人に押し付けるものが違うんだなっていうのは分かってきて、なんか改めて自分がどうしたいのかっていう感覚は研ぎ澄まされやすくなってったかなっていう、
すごいですよね。なんかその1個目のこの自己紹介の中で一番聞きたかったのが、その幼少期の時に経験したことが、うん、今人に与えてるメッセージにすごい盛り込まれてるんだなっていうのより、
確かにね、
はい、
そうかも、結局どうしたいのっていう、
結局どうしたいの、すごいそのね、ティーチングコーチングっていう言葉があるとしたら、トラさん本当に両方を巧みに使われる方だなって、
うん、確かに
そう、ね、思ってて、
そう
ね、しっかり両方してくださる、
型があるからコーチが生きるというか、
はい、
ね、どんな風に野球やりたいのって全部好きにやってたら野球にならない、
うんうんうん、
やっぱ型はティーチされる必要がある、はい、ね、そこからどんな野球を見せていくのかっていうのは自分の世界だしね、
はい、そんな締めくくりでございます。
あっ
という間に自己紹介の、はい、1個目が終わったんですけれども、次の次回のトライワさんのコーナーは人生の分岐点というところでお聞きしていきますので、もうすでに分岐点だらけなトラさんの人生ですけれども、はい、より大人になって学生起業家になっての人生の分岐点を、はい、次の2つ目のところでお聞きしたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石真由子がゲストの人生の分岐点について掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。